13、阿賀野の偉人、市島春城を知ろう。2、写真、春城の銅像写真、写真終わり。3、新潟に戻り政治活動。政治を志した春城は、政治は言論からと考え、1883、明治16年、ふるさと新潟県の高田に行き、高田新聞を発刊し、社長兼編集長となります。この時、政治関係の記事で法に触れるところがあるとして、8ヶ月間も入獄しました。1885、明治18年、刑期を終えた春城を迎えたのは、東京専門学校、後の早稲田大学でした。そこで講師を務め、政治学や英語を教えました。新潟新聞から招かれたため、1年ほどで講師を辞めて新潟に戻り、編集長を務めます。それから約4年間、記事を書く傍ら、数年後に迫った国会開設と総選挙を目指し、立憲改進党、大隈重信を中心に作られた政党を広める活動を展開しました。地方自治の勉強会を作り、役所の仕事や議会の役割、住民参加、選挙などについて熱心に抗議したことで、次第に会員が増えていき、春城の人気も高まっていきました。写真、春城が編集長だった頃の新潟新聞。写真終わり。4、政治から早稲田大学へ。1890、明治23年、いよいよ国会が開かれることになり、春城は衆議院選挙に立候補します。各地で政壇演説会を開き、水原では兵庫そばの大雲寺に約1500人の聴衆が集まりました。その後、落選が続きますが、4回目の選挙で当選します。議員となった春城は、ふるさとや国のため、加治川の洪水予防や栃木県の足尾銅山の公害の調査と対策、北越鉄道、今の信越本線敷設など、様々な分野で活躍しました。ところが41歳の時、病気のために1年近く静養をし、医師の勧めもあって政治活動から身を引くことになります。1902、明治35年、東京専門学校が早稲田大学となった際、図書館も新しく作られ、東京大学の同級生であった高田早苗学官、後の初代学長、第三代総長から依頼され、春城は初代図書館長になります。本好きな春城にはうってつけの仕事でした。日本図書館協会の初代の会長も務めました。今では当たり前の誰でもいつでも本が読める、借りられる、調べられるという図書館の仕組みは春城が先に立って進めたものでした。写真、春城が館長だった頃の早稲田大学。参考文献、春城会、郷土の誇り、市島春城、平成24年6月発行。次号へ続く。